ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、おはようございます、マクオと、
おやすみなさい、ハツケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、はい、今日ラジオを撮るよっていうのを、
はいはい、
iPhone のリマインダーに入れてたんですよ。
はいはい。
で、まあ、9時頃にアラームが鳴るように設定してて、
うん、
30分あるなと、
うんうん、
でもなんか嫌な予感がすると思って、
うん、
25分にもう一回アラームをつけて、
うん、
いろいろ準備をしてたんですね、
うんうん、
そしたら案の定寝てまして
ほほ、
うん、30分前の自分ありがとうという感じで起きました。おはようございます。
そんなにハードな感じ。
最近もうなんかね、昼夜逆転じゃないけど昼は起きてるんですよ。昼は起きてるけど、夜もなんかね、睡眠が全然取れてないんですよね。
寝れないか、忙しくて寝れ
ない。忙しくて。
ああ、そうなんだ。
寝なきゃ、結局夜やってても、
うん、
効率が落ちるので、
うんうんうんうん、
もう早く寝ちゃって、早起きして仕事しようって思ってるんですよ。
はいはい。
でも、やっぱりね、12時前に寝るっていうのがすごい罪悪感じゃないけど、
あ、まあまあ、うんうん、
これだったらもうちょっとなんかできるんじゃないかって思うけど、
はいはいはい、
結局ダラダラダラダラ、夜になると仕事が進まない、
はいはいはい、
で疲れだけが溜まっていくという、う
ん、これ難しいよね。
そんな感じですね。
へ、あ、そっか。僕は結構その今朝方になったっていうのはなんかよくお話ししてるかと思うんですが、一回ね、一回ってことないけど、早く寝て朝やった方が効率いいだろうって、はい、そのマクオちゃんと同じ感覚でやったらすごい良かった時があって、
うん、
朝5時前起きてちょっとゆっくりして仕事始めたら結構ペース良かった、集中ができたのと、うん、でそれからことあるごとにしんどかったら、うわ朝やろうと思って早く寝るじゃないですか。下手すると10時前とかに寝て、はい、もう4時に起きようみたいな、うん、で起きれるんだけど、
うん、
あの時のハイペースができないみたいな。
あの時はなんでしょうね、まぐれじゃないけど、
そう、
うん、
意外とそれでこう夜効率が落ちるのと同じような、朝だけどエンジンなかなかかからず結局一緒じゃんみたいな、
ありますね。
でどっちがいいんだろうって最近よく悩みます、うん、
たまにでも朝すごい調子いい時あるんですよね。
うん、そうやっぱり朝だよねって思いながらガーッと仕事が進む時があったりしていやーと思ってね。まあでも朝の方がいいんだろうなとは思
う。いいでしょうね。だってこれ今撮ってるのが9時半10時前じゃないですか、
うんうんうん、
まあ、12時まで2時間やったとしても、
うん、
そのダラダラの気持ちでやる2時間と、
うんうん、
朝5時に起きて朝7時までがっつりやるのはやっぱ朝の方がはかどる気がするけど、
うん、そうだけどね
そうだけどなんですね。
その寝る罪悪感もわかる、
うん、
もうちょっとできんじゃないかみたいなね。
で結局寝落ちちゃうんですよ、僕いつも。
まあ、わかる
な。もうダメです。たまにもう寝試しとかないと。
あ、でもね、あとはね、もう一つは年もう年そろそろ考えた方がいいかもよ、まこちゃん。俺より全然若いからあれなんだけど、だんだんその加齢とともにみたいなとこはあるので、今のうちから対策打っといた方がいいと思います。
はい、今日のラジオはどういう感じでいきましょうか。認めませんよ、僕はまだ。
いや、認め、甘いんで。抗うのも一つだけ
ど、ね。わかりますよ。わかりますよ。体のサインはね、聞こえてますよ。
でしょ？ね、うん、それで抗って、僕は、最近、山に行っています。
ああ。そういうことだったんですね。
そういうことです。
はい。
なんだろう。 たまたまその一緒に行ってくれる人がね、まこちゃんと同じ、もうちょっとまこちゃんよりさらに若いのかな、
30代、
30代、あのそう30代後半と20代後半の、
うん、
まあ若い人がこう一緒に行ってくれるっていうか、まあその一人から誘ってもらったんだけど、でまあ行くようになり、一緒に行ったらやっぱペースが明らかに違うの。
あ、はいはいはい。
わあ、やっぱり無理な、まあ普段運動不足だったのもあるんだけど、でも自転車乗ってたりするからさ、
うん、
でプールも行ったりもしてたしさ、うん、もうちょっとできんじゃねえ俺、
できんじゃねえかって
思ってたのが、ああやっぱこういうことなのだっていう、こう目の当たりにしたというか、うん、こう現実を突きつけられたというか、
はいはいはい。
で悔しくてですね、先週先々週一人で行ってきましたよ。
そういうことなんですね、
はい、
それで一人で行ってるんですね
そうそう、で あのね、今月末にまたその若い人たちと行くことになったんですよ、
はいはい、
っていうのもあって、いやこれはちょっと自主トレしとこうと思って、次は見返してやるぞみたいな、うん、あのなんていうの、山一応その一人にと比べると回数は僕の方が、まあ、回数っていうほどでもないんだけど、
うん、
ほぼほぼ初心者みたいな人だったのね。
ああそうなんですね、
うん、なのでちょっとここら辺で休憩入れようかみたいなのを自分が言う想定でいたのがどうします、休みますみたいなのをちょこちょこ言われ、ごめんね、
大変そうですねって、
ちょっと休んでみたいなのがあったので、次は負けないぞみたいな年に抗う気持ちで行っておりますが、
はい、
まあ、なんで行くかっていうと、まあ、その年に抗うっていうのがまあ一つあるんですが、やっぱりね、頂上で食うラーメン散々言ってますが、
はい、
美味しいんですよ、
はい、
あの無条件に3割ぐらい増すね。
3割増しですか、だいぶ行きますね、うん、
普段食べてる好きなラーメン持ってったらさらに3割増しを味わえるので、
うん、じゃあチリトマ持ってったら5割増しぐらいでいけそうだ。
チリトマ好きだよねちょっと前チリトマサイクルがあったんですが、今、うん、持ってったのがわかめラーメン。
わかめラーメンというと
前、あ、エースコークのね、
紹介したやつですかね、
しじみ紹介したよね、このカップ型のや
つ。しました、しました。
あの、丼じゃなくてカップ型のやつ。
はい。
一回店頭から消え、
うん、
復活を果たしたんですが。
あ、マジで？
うん。で、これはと思って、3つぐらい買ったのかな。が、また店頭から消え、
お、
これ貴重な最後の1個。
3つ買っといてよかったですね。
うん。最後の1個を、まあ、山で、3割ブーストした状態で食べるぞと。
おうおう。
プラス、1割ブーストするために、わかめコーディネートでわかめおにぎり、
はい、わかめご飯
おにぎりを持ってきまして、
うん、
いただいてまいりました。
うん、
いややっぱ美味しいこれ。
しじみのあれ好きですね。
これね、普通の丼ぶり型もまあ好きなんだけど、もともと。
うん、
このしじみが美味しいな、
うん、
で、このしじみ店頭から消えたんですが、今店頭に出ているのがこれ、ピリ辛ごまラー油仕立て。
でもわかめなんだ
エースコークのわかめラーメン、
カップ型なんですね、
丼型じゃなくてカップ型、
うん、
これ並んでる時に、あ、また復活したと思ったら、ちょっとちげえと思ってみたら、このピリ辛ごまラー油、
はいはい、
新しいバージョン。これは今まだ収録時点で、収録が今7月11日9時40分になっておりますが、
うん、
今日も店頭にあるのは確認しております。なのでまだ買えるんですが、まあ、は、ほんと最近サイクルが早いからね。
ちなみにコンビニは何系ですか？
セブン。
セブンにある？
セブンにある。
あ、そうですか。
セブン、今日確認したのはセブン、
うん、
セブン2箇所で、2箇所とも置いてあった。で、確認 したのでありますが、まあこれ配信する頃にあるかどうかっていうのはねちょっと微妙なんですが、うん、いただきまして、これは初めて、これが昨日、先週先々週は山だったんですが、うん、今週はちょっと自転車に最近乗ってないなと思って、おうおう、自転車に最近変だな、最近自転車乗ってないなと思って、うんうん、まあここのとこ関東は天気が悪くてね、
ああそうなんですね、うん、
今日も雨だったし、昨日は降んなかったんだけど、うん、その前はちらっとパラついたりとかで、ちょうど持ちそうだっていうのもあって行くぞっていうことで自転車乗ってきまして、
はい、
でまあ山ではないんですけど、やっぱ2時間ぐらい自転車乗って30何キロ走ったところで食べたので、
ああ結構走りましたね、
往復70キロ、
あそういうことか、
うん、
あらら、
折り返し地点で食べてきたので、
お、
まあ、あんまりね暑くなかったから山で汗かくような感じで汗かかなかったんだけど、
うん、
むしろ寒いぐらい、だったのであんまり汗かいてなかったんですが、まあそれでも美味しくいただきました。これはちょっとやっぱラー油なので、これまでのわかめラーメンシリーズとはちょっと違う感じなんだけど、
うんうん、
まあわかめラーメンでラー油合うなっていう、うん、ちょっとね全然毛色が違うから外れかなと思ってたんだけど、これはこれでやっぱあり、はい、醤油が強めな感じ。このしじみの方は醤油は醤油なんだけど、なんかさっぱりすっきり系な感じなのが、
あスープからしたら違うんですね、
うん、違う違う、多分単純にこのしじみのやつとか元のやつにラー油入れるだけじゃないと思うんだよな。まあでもしっかりラー油があるので、こってりっていうとちょっとあれかもし、大げさかもしれないですけど、まあオイリーな感じにはなるので、
うん、
で辛さはさほどそんなに辛いとかいう感じではないです。
ピリ辛、
うん、うん、うま辛みたいな感じかな、
はいはい、
まあ、醤油がしっかりしてる感じのうま辛な感じです。で意外とわかめラーメン好きな人やったらありです。これはだ、うん、わかめラーメンってこれをじゃあ許せないかもって思ってたんだけど、このわかめラーメンにのこのラインを外してない感じ、
うん、
ありです。美味しかったです、
はい。
で、これはちょっと前になるんですが、袋のわかめラーメン出てたの。
今日はだいぶわかめをあれですね、
めっちゃおわーと思って、
お
うもう即買いです。
お
う、これ今まであったのかね。
わかめってこれエースコックですか。これ
エースコックです。
要するに同じシリーズってことですよね。
そうの袋麺が出てて、あれこんなのあったかなって思いながら、
気にしてなかった、
買ってみました。なんかこんな感じ、まあ袋インスタントラーメンの麺なんですけど、うん、ちょっとこう密度が高い感じ、麺の本数多くないっていう感じが、こんなもんかなんかギシッとした印象、
だいぶ麺が あのだいぶフライされてる見た目に見えるけど、
な感じなのかな、の感じの麺、まあだからでもカップ麺のわかめラーメンもこんな感じの麺やからね、
うん、
ちょっとギシッとした印象はあったんですが、でそれに、粉のスープ先入れって書いてあります、
うん、
はい、が、ついてきます。
先入れなんだ、
うん、なんか先入れって書いてある。
へえ。
なので、まあお鍋でお湯を沸かし、うん、このスープを入れ、麺を入れて作った感じ。
そうか、わかめも一緒に入ってるから、
そう
戻すために
っていう感じ。これちょっとね、
なるほど、
水菜を自分で投入、水菜だけしていますが、
ね、
入れた時あんまりあれわかめ感ねえなと思ったんだけど、やっぱ、
うん、
出来上がった頃にはしっかりわかめも存在感が出てきて、
うん、
まあ、プラスちょっと水菜を足しちゃってるので余計なんですが、それなりにわかめってます、
うん、
で、いただきました。そのまんまわかめラーメン
へ
カップラーメンの味そのまんまみたいな、
そのまんまなんですね、
うん、 なので、まあカップで食ってもいいんじゃねえかっていう気もするんだけど、まあこの、うん、鍋で作る感じがね、また新鮮で良かったです、うん、美味しいですこれは、
うん、
まあザ・スタンダードな感じで、変わり種でいうと丼でアサリにタンメン
のわかめ
エースコックのわかめラーメンシリーズ、これも店頭から見なくなって見なくなっちゃいましたね、
あったんだ、
ありました、でも短かったかな、見かけたのって2週間あったのかなっていう、一月ぐらいあったのかな、まあ元祖の丼型のわかめラーメンなんですが、ちょっとパッケージがピンクっぽくてアサリタンメンって入っております、うん、でこれしじみのが僕は好きだったので、
うん、
アサリだしこれはありかなって早速買ってみました。
はい、
まあ雰囲気はまあ元祖の丼型わかめラーメンと同じです。フライド麺に、うん、かやく入りの粉末スープが一袋入っています、うん、で作るとこんな感じなんですが、まあタンメンっていうだけあって醤油じゃない塩ベースな感じの、
はいはい、
まあわかめラーメン、これは美味しかったのは美味しかったんですが、
うん、
あのねしじみに近い雰囲気があるのかなと思ったんだけど全然違う、うん、ちょっとまろやかなのかなこっちの方が、
まあタンメンっていうのもあるでしょうしね、
そうかな、野菜系のなんかお出汁が仕込まれているのか、
うん、
全然このしじみのカップ型のやつとは違う、
うん、
感じでございました。まあこれ
ちょっと気になるんですけど、
うん、
パッケージにアサリちゃんが3匹ほど写ってるじゃないですか、
うんうんうん、
身は入ってるんですかこれ、
うん、これねごめんちょっと取り方が悪かったね、このね出来上がりのところの右角、
あいる
いるでしょ、
へ
え、うん、ちょっといるんだよね、でもこれあの袋のこの粉末スープの中に隠れてたみたい、
うん、
まあ、火薬入りって書いてあるからね、だから入れるのはよくあの別になってたりするカップ麺もありますが、うんうんうん、これは粉末スープの袋一袋だったので、
ほうほう、
この中に隠れていた、
フリーズドライされちゃってるんですね、
アサリちゃんが
すごいない
ます。これ何個入ってたかな、そんなにはでも入ってなかったかな、
うんうん、
まあこの写真の通り3つ
2、3個
ぐらいだったような感じです、うん、
はい、
まあ個人的に言うとやっぱシジミが勝ち、
うん、
まあでもこれはこれで美味しかったですよ、うん、で、もう一つわかめ、
え
エースコックわかめのラストを飾るのは、
はい、
エースコックわかめ油そば、
どんだけわかめ好きですか
これね、まあ、まあ、あのわかめラーメン仲間が一人おりまして、
うん、
こんなやつ出てたよとかっていう情報交換を、
そんな仲間が
わかめラーメン仲間がいるんですけど、こんなのあったよって お知らせをしたところ、いやもうそれ食べたみたいな
早相手の方が上手でしたね、
上手な感じで、言われたんですが、まあ、あの汁なし油そば焼きそばみたいにお湯を入れて、
うん、
お湯を切る感じです、うん、でも麺はね普通本当にわかめ
ラーメンですね、
な感じでした。でこれは袋分かれてます、
うん、
わかめの入った火薬、液体です、これは液体のタレ、
うん、
プラススパイスの3袋、
はい、
で、まあ、その先に食べた方のアドバイスにより麺をカップから出します、
はあ、
先にこのわかめの火薬を丼に入れます、
はい、
で、まあ、調味油とスパイスは後から入れるんですが、うん、もう火薬を先に麺の下に投入、
あ下に入れると、
そうそうそうそう、でなんかその先に食べた私のわかめラーメン仲間は、
うん、
この麺の上にパラパラっとかけちゃったらしいんですよ、
うんうんうん、
そしたら浮いてて多少ふやけてんだけど、 カリッとするわかめがいたらしく、
あ、戻り切らなかったってこと。
そう上に乗っかっちゃうと、
あ、下の麺の上にね、
つからないっていうの。
はいはい。
で、結構カリッとしたわかめがあって、それはそれで美味しかったんだけど、今度食べるんだったらちょっと下に引いてみてって言われて試してみたところ、うん、バッチリでした。
お、
全部ふやけてカリッとしたわかめはいませんでした。
うん、
いただきました。まあ、油そば前にも言いましたが食べたことがないので何ともなんですが、
はい、
まあ、ごま油の、まあ、ラー油が効いてるピリ辛ではあるんですが、うん、これもさっきと一緒でそんなに辛くはないです。うまい、おいしいぐらいな感じで、
うんうん、
結構オイリーで醤油が強い感じ。
はい、
ね、これは、まあ、これで、ね、美味しかったです。でもこれもまた店頭でも見なくなっちゃったんだよねっていう。
僕があまり気にしてないからなんでしょうけど、うん、全然コンビニにあるっていう意識がないですね。わかめラーメン
見て
見てみますよ。
こんだけあるんだから
ね。え、こんなに愛されてるんですね、わかめラーメン。
わかめラーメンだって、わかめラーメンフリーク多いと思うよ絶対。仲間が、隠れわかめラーメンフリークがいるはず。
あ、1983年からあります
ね。
すごいな、
こんだけバリエーションがあって。まあでも、
はい、
一番今んとこ好きなのこの何回も言いますがしじみの、
はい、
これがだからまた店頭に復活してほしいんですが、なかなか出てきてくれないんですが、
う
ん、
アマゾンで探しましょうよ。アマゾン
ね。まあでも1箱でもこれ1箱買ってもいいかもな。そうかな。はい、でそのアマゾンで思い出した、
はい、
カップヌードルの味噌、
うんうん、大好きな、
なんか話題にした時に、はい、まあこのポッドキャストステーションスクランブルではアマゾンのバナーを貼ってこんなのがありますせみたいなのを見てもらうのに、うん、まあリンクを踏んで買っていただくと多少のあれが貼るっていうのもあるんですが、まあまあ見て楽しんでもらうのが第一かなっていうところで、まあ貼っているんですけど、
うん、
そういえばそっかアマゾンだったら買えるのかと思ってこの間貼ろうと思って作業してたんですよ。見てみたら超ボーリーになってんの。
ボリ
いえ、これちょっと皆さんにおすすめするとき間違って買っちゃったらさ申し訳ないなと思って、
うん、
今回は貼ってないんですけど確かに買えます。
買えますね。
カップヌードル味噌買えるんだけど、
うん、
1個600円とかになってん
ね。すごいですね。僕も今見てるんですけど
ちょっとこれってさみたいな、なんかアマゾンってこういうところっていうちょっとびっくりしました、
うん、こういう商品でも買う人いるんでしょうね。
あのね、まあちょっと俺はこの600、うん、ちょっと許せんくて買わないけど、
うん、
買っちゃう人も いるだろうなと思って、
うん、
美味しいのよそんだけ。美味しいんだけど、でも600円はないよね。
ねえ、
っていう、
すごいですね。
ちょっとびっくりな感じでございます。なのでちょっとアマゾンでね買えるよとかって簡単に言っちゃうと、
こう確かにそうですね。
なんか勢い余って買っちゃって、これ600円もしたのみたいなことになるといけないので皆さんご注意ください。
激辛味噌ラーメンも680円になってますね。
だってそれは買えるじゃん。
いや、もう買えないんじゃないかな。
俺いつだっけなみたいな。あれでしょ、
まだあります。
うん、なんかむしろセールになってたような気がする。
マジで
100何歩かで。で、買わなきゃと思いながら買ってくるの忘れちゃった。もうなくなってんのかな。一回買って
、うん、店頭では見ない気もする。
コンビニでは確かにない。
うん、
スーパーにあったからで買おうと思っていたんだけど、うわ見に行こう。はい、買ってきます。まあ、ただちょっとね復活するはずなのでこの600円焦って買わないように皆さん、
まあまあそうですね、
ください。ということで、Amazon、まあよろしければそういうのは気をつけて載せないようにはしているので、
うんうんうん、
まあネタ的にこんなのがあるよって意外と見てみると面白くてね、 で諦めてそれは貼らなかったんですが、
うん、
あのなんかトッピング改造で使えるかもっていうので、
はい、
長谷園の業務用のあられ売ってました。
お
ので、まあ、これ配信の時にはバックナンバーの方入っちゃってるからあれなんですけど、ラージュのバックナンバーページの方行ってもらえると、
うん、
これ何回だ、
115回
じゃあ112回、
うん、
配信になってる回に、貼ってあります。
はいはい、
300g で594円、
うん、
あられだけで1袋 300g ですよ。パラパラ、これでもあのなんだ、星の中華そばとかに入ってた雰囲気が作れるかもと思って今度買おうと思ってます。あれちょっとおしゃれな感じでね。
そうですね、
いいなと思っていたので、うん、ちょっとやってみようかなと。でもう一つお店行ってまいりました。
はい、
麺屋一途、
うん、
武蔵小山の結構大きな商店街があるんですが、
そこですね、
の出口からちょっと外れる感じです、
うん、
裏道をテクテク歩いてて、まあ10分はかかんないけどちょっとしっかり歩く感じかなっていうところにあります、ちょっとこじゃれた感じの雰囲気のお店で気にはなっていて、行ってまいりましたが、なんかね、中にいろいろうんちくの書かれたカード的なのがあちこちに貼ってありまして、僕が座った席にそのカードに番号が3番のうんちくカードの前で、いただいたんですが、なんかコックさんがフランス料理のコックさんを経験された方がやってるラーメン屋さんだそうです。なので見た目とかあのメニューもなんかそれぞれ結構おしゃれな感じの雰囲気で、お店入るときにね、全部のこう全部なのかな、まあ写真と説明がしっかりこういうラーメンですって分かるように書いてあるんです、
うんうん、
なのであのなんだろう、食券で焦って買って失敗するみたいな後で後悔するみたいなことはないかも、
ないと、
うん、しっかりここを見て選べる、手羽言えば選べるんだけど、
うん、
まあでもそうかな、まあ選べたかな、選びました。
はい、
ね、大きく分かれ、なんだろう、カテゴリー分けされてて、
うん、
まあ醤油と書いてあったかな、醤油、味噌、カレーみたいな大きな括りの中で 2、3 種類ずつぐらいありまして、私は醤油、
はい、
でまあチャーシューが乗っかってるたかしというメニューをいただきました。
ほう、
なんかね、メニューの名前がみんなね、人の名前になってる。
そうなんだこれ。
なんかね、その後でこう再なんだろう、評判みたいなのをたまたまこう目にして見てみたら、
うん、
結局なんか女の人の名前が最初女の人の名前ばっかりだったみたいなの、
はあ、
もう僕食べたのこれたかしなんで、
うん、
で、他にも男性名前のやつもあったんですが、
うん、
とオープンしたてとかメニューで少なかった頃なのかな、なんかみんな女性の名前でキモっていう風な書かれてたりとか
公
表されてたりもしたんですが、
うん、だいぶ浮気っぽい感じ、
なんかね、
なんか店の名前と違う感じが。
そうだよね、
うん、
一途じゃないじゃんみたいな、
うんうん、
まあ、ただまあそれぞれ一途な人がそれいろんな、まあいいや、はい、
はい、
感じでございますが、まあ一通りこうメニューの写真後から見たりしたんですけど、やっぱそのフランス料理のコックさんっていうのもうなずけるような見た目とね、
うん、
メニューの内容も説明からすると、ああなるほどみたいな、ちょっと、変わったっていうことではないんだけど、
うん
うん、ちょっとその 凝った感じのメニューが多かった印象です、
はい、
で、いただきましたたかし、まあ、醤油ラーメンなんだけど、このねスープがやっぱりちょっと変わってる感じ、
よく見た目も変わってますね、
うん、そのスープ、うん、醤油は醤油なんだけど、なんだろう、僕の知らない何かいろんな人たちが隠れてそうなスープ、
うんうん、
なんかちょっとその、まあ、コクがありすっきりしみたいな感じなんだけど、僕がこの、うん、多分知らない食材がいろいろいるんじゃないかっていう、
あ、もう食べてみてもそんな感じ、
うんうんうん、の感じでした。でもなんかそのさっぱりしてるっていう印象なんだけど、じゃあっていうとやっぱコクもあるしみたいなところで、まあ、まあ、一言で芝居は美味しかったですで、まあこれ普通のもあったんですけど、チャーシュー丼がなかったので、じゃあチャーシューいっぱいのっけようと思ってチャーシュー入りにしました
、はい、
チャーシューラーメンあんまり食べないんだけどね、まあ一つには3種類乗ってるっていうのもあって選んでみたんですが、うん、これがまたそれぞれ食感が違って、まあよくあるそのロース系バラ系、
はい、
と鶏だったかな、
鶏
なんですけど、はいはい、まあでもね、ロースバラにしてもあのなんていうの、この最近流行りなのかね、この白っぽい感じの、
うん、
低温調理的な感じのやつ、うん、3つともそんな感じ、
ただあ3つとも、
まあ、それぞれでも食感がそれぞれね部位が違うのと、まあ、鶏はそれはそもそも違うんだけど、
うん
うん、あのそれぞれやっぱ違う感じで食感は楽しめるので、
うん、
3種類のってるのっていうのは面白いっていうか楽しめます、
うん、
でもう一つ、まあ、その丼をつけるのが続いておりまして、うん、チャーシュー丼はなかったんですが、先丼、うん、この先が先に食べる先なのか、先さんの先なのかよくわかんないんだけど、
まあ、さっきの話だと女性の名前なんでしょうね、
なのかな、
うん、
先丼、まあ、カレーなんです、ちっちゃい丼、丼というかお茶碗というか、うん、ちっちゃいお茶、子供用のお茶碗ぐらいのサイズかな、
うん、
にカレーで、うん、ひき肉のそぼろがちょっと甘く味付けされてるんだけど、
変わってますね、
ちょっとオイリーな感じの、
うん、
でまあこれが、うん、なんだろう、そのカレー自体も美味しいんだけど、このひき肉の甘さがそのカレーとこう融合すると、これがまた美味しい、
うん、
まあ少ないのでペロッと一瞬でなくなってしまう感じなんですが、まあそれが程よくていいのかもしれないですけどね、
うん、
これはまあよっぽど小食な方じゃなければつけてみてくださいっていう。
でもさっき半助さん言ってましたけど、
うん、
チャーシュー丼がなかったからチャーシューラーメンにしたって言いましたよね、うん、3種のチャーシュー、
うん、
それで丼諦めたのかと思ったら、
うん、
カレー丼行くんですね
行きます
ご飯は必須なんですね、
うん、なんかね、そうねチャーシュー丼がなかったから代わりのものが必要かなって思った。
ああ、なるほど、うん、
いやこのチャーシューをのけたチャー、まあいいや食べちゃいました、
はい、
ということで、まあちょっといろいろこのねカレーラーメン系もなんか普通のカレーとちょっと違ってたりするので面白そうだなっていう、うん、ちょっと通ってもいろいろ
ね、いろんなのを楽しめそうですね、
うん、楽しめそう、ちょっとなかなかね行きづらい場所っていうかな、僕としては。
でも武蔵小山確かに微妙っていうと失礼ですけど
そうそうそう、
難しい場所ですよね。
そうそうそう、なおかつちょっとねそのメインのところからは少し奥まってる感じのっていうのもあってね、うん、なんですけど、まあでも結構にぎわってました。そんなに広いお店ではないんですけど、並びはしませんでしたが、入って一席二席空いてるぐらいで、あといっぱいで、食べ終わって出るまでの間入れ替わりがありながらも常にそんな感じ、
うん、
ずっと満席とか並んだりっていうとこまではいかないけど8割9割常に埋まってるような感じでした。しかも2時ぐらいだったかな、なんか少し 天日の時間だったにもかかわらずそんな感じだったので、うん、時間によってはもしかしたら並んだりするのかもしれませんっていう感じでございます、
はい、
ということで、まあ、いろんなラーメン楽しみたい方ぜひ行ってみてください。
はい、
ということでございます。
はい、ありがとうございます。半助さん、あのその下にあるリンクを、うん、リンクを見てもらっていいですか。
あ、これ反応変わってくれたので、
はい、わかめラーメン帰ってきたわかめ 3.5 倍、
はいはい、
これちょっと前にコンビニで、
うん、
食べてるの見かけた気がする、
うん、食べました。
あマジか。
そう、これそうだね、
しっかりチェックしてましたね。
うん、あのこれ食べてます。
うん、
あのね、そうね、これも写真撮っとけば、あれ撮ってなかったの、
まあ、やりすぎエッジってこのシリーズあんまり僕好きじゃなかったんですけど、
はいはいはい、
うん、あの油かけすぎちゃいましたとか、
はいはいはいはい、
辛くしちゃったやつ、
うんうんうん、
でもわかめもやるんだと思って、
うん、ね、いただきました。
ああ、
あのね、
そうでしたか、
やりすぎです。
ああもうスープっていうか汁全部わかめに持ってかれるんじゃないかっていう気がするんですけど、
うんとね、そこまではいかないけど、
うん、
あのね、やっぱりね、普通のわかめラーメンでも、
はい、
結構そこそこ入ってると思うんだよね。で、うん、わかめ基本好きだから、
うん、
何本入っててもいいだろうって思ってたんだけど、さすがに飽きます、
はい、
バランスが いまいちっていうか、もう
まあまあやりすぎなんですね、
まあ、要するにやりすぎましたみたいな書いてありますが、やりすぎてます、うん、確かに。
わかりました。わかりました。 Amazon で普通に買えますけども、うん、買わないでおきましょう。はい、
一応貼っときましょうか。じ
ゃあ、はい、じゃあそうしましょう。
うん、リンクは貼っときますので、よかったら、まあ、こんなのあるんだみたいな、ね、見てみてください。
はい、じゃあ僕もまずカップラーメンを紹介するんですけども、はい、カップラーメン自体の紹介というよりは、
うん、
ここ最近食べた、立て続けに食べたものが、
うん、
みんなあの蓋の上にスパイスであるとか、
うん、
油がくっついてるやつだったんですよ、
うんうんうん、
でなんか、いや一応僕一応デザイナーの仕事をやってるので、うんうんうんうん、もやっとしたんですね。これあの蓋のデザインしてる人かわいそうじゃね。蓋一生懸命デザインしたのに、もう上からベタッと貼られちゃうわけですよ。
そうそうそうそう、
うん、まずじゃあ1個目、からしびれ火炎赤、これなんだ、
火炎辛麺、
火炎辛麺か、赤髪、
うん
うん、これも上からベタッと貼られててですね、うん、でちょっと下になんかメッセージっぽいのが見えたのでめくってみたですよ。
はいはいはい、
そしたら、そのお店のキャラクターなのかな、それと枯らしちゃいませっていうメッセージが、これお店のなんか挨拶なんでしょうね、きっと。これは隠されるとかわいそうだなっていう。
うん、そうね、まあ、たびたび言いますが、これがね、中に入っちゃうと、その袋がこ、うん、ね、スープまみれの粉まみれになっちゃうから嫌なんだけど、
うん、
確かにこれは俺も思うことがあった、う
ん、
確かに。
これ、人によってはこの下のおじさんの顔を見ないまま、めくっちゃう人もいるわけでしょ。
うんね、これさ、思ったの、まあ、一つにはこれ、うん、確かに上からこの丸をデザインするわけじゃない、この丸の中にどうレイアウトするかとか、うん、何を載せるべきかみたいなのを多分いろいろやって出来上がってる、まあ、一つの作品なわけですよね。
そうなんですよ。
で、思ったんだけど、まあ、あの一つにはこの側面と同じものがあるパターンもあるじゃない。
あ、はいはいはい、
だけどこれに関して言えばさ、側面にこの「からしちゃいませ」っていうメッセージと、このキャラクターは側面にいるの？
うん、いないです。
ってなると、ここが隠れてると、このまこちゃんが言った通り、知らないままっていう人が結構いるかもしれないね、
うん、そうなんですよね。まあまあまあ、そんな細かいことを気にしてもしょうがないんですけども、
いやいやいやいや、
ちょっと気になったっていう、うんうん、でまあこれ味の方は、
うん、
まあまあ普 つの辛いラーメンでしたっていう。
これ醤油ベースの辛いなの？
醤油ベースで、うん、しびれが強い。
へえ。
うん。
ほうほう。
あ、でも割と辛めかもしれないですね。ラー油はちょっと強い。
ほうほうほう。
うん。
へ
え。これはコンビニで結構長いこと見てるので。
いや、俺これ見たことないな。
ローソン系かな？
あ、俺ローソンほとんど行かないからな。
うん。
へえ。
これはまあもう買わないかもしれないけど、
うん
うん、割と美味しかったです。
へ、
うん、
はい。
で、もう一個これはね、イオンとかに入ってる、
うん、
カルディ、
はいはいはい、
コーヒー屋さんですね、
うんうんうん、
あそこってたまに不思議なカップラーメンが売ってたりするんですけど、
知らなかった。
なんかノスタルジックじゃないや、オリエンタルというか、
うんうんうん、
異国からやってきた、
はいはいはい、
カップラーメン。
あー、はいはいはい、
うん、で、まあ、これは日本製なんでしょうけど、
うん、
花椒香る担々麺、
うん
うん、まあ、これも 上にねベタッと貼ってあってパンダの顔が見えないなっていう、
うんうんうん
うん、やつですけど、これね結構上に乗ってるスパイスがそのまんま花山椒、
うん、
結構しびれが強くて、
へ
ー、それは良かったですけど、ちょっと担々麺っぽさがちょっと足りなかったかなっていう。
わ、でも結構山椒いっぱいね。
うん、そう、結構いっぱいなんですよ。
へ
え。うん、まあ、カルディ他にもいろいろね、カレーラーメンとか、
うんうん、
変なのいっぱい売ってるので。
へえ、あまり行くことがなかったけど、ちょっと行くことがあったら見てみよう、う
ん、行かれることがあれば、うん、
確かに
見てみて。
これは見たことないしね、はい、この担々麺。
そうそうそうそう。
へえ。
で、
はい、
さっき の上にペタッと貼ってたシリーズで思い出したんですけど、
うん、
チャルメラの、
うん、
バリカタ麺っていう豚骨ラーメンシリーズがあるんですよ、
はいはい
はい、
うんうん、
あれはね、
うん、
上にその袋を貼られてるのを前提としたデザインです。
へえ、
うん、
あ、そう、
うん、今下に写真貼りましたけど、
はいはいはいはい、
何もない、何もないっていうと変だけど、
うん、
横の方にチャルメラバリカタ麺なんちゃらかんちゃら濃厚豚骨っていうのが書いてあるんですけど、もうそれ以外必要最低限なことは書いてない、
うん、はいはいはい、
うん、実にシンプルなやつはあるけど、これはこれでちょっと寂しいなっていうのはあるはあるな。
まあでもこの袋が乗っかっちゃうと見えるものって少ないもん ね、
うん、
そこに何か表現しようっていうのはちょっとかなり厳しいものがあるから
ね。ちょっとこれ以外の方法をちょっと考えてほしいな、
うん、まああとはあれだね、これ剥がして入れる前に、まあ、入れる前とか食べた後にこのカップの蓋をもう一回見てみようよみたいな
ね。あ、そうね、
うん、それで楽しもうよみたいな、
こちら側のちょっとしたゆとりというかね、
うんうん
うん、そうしましょう、
ね、見てみてください。
はい、
はい、
でもう一個だけ、
はい、
これ最近売られているのを見かけてガッと買ってしまったやつが、
ちょっとこれね気になったのね。確かに
冷やしぶっかけたぬきそば、冷やしです、
うん
うん、で見た目その冷やしぶっかけっていうのがなければ普通のたぬきそば、
うんうん、緑
見えるんですけども、
うん、ちょっと色が
色は違うけどね、
薄いけどね、
うん、でどういうことよと思って買ってみたら、
うんうん、
まあ、普通にお湯でそばを茹でるというか戻し、
うん、
それのお湯を捨て、
うん、
で水で洗うと、
ほうほうほう、洗う、
うん、そのお湯湯切り口があるので、
うんうんうん、
そこでジャーッと流しながら、
うん、
そのなんだろう、容器に水をかけ、
うんうんうん、
それで冷やすですよ。
あ、そうか、
一度お湯を全部捨てて、
うんうん、もう一回その蓋を外さなければ水切り、その洗った水切りもしやすいんだ。
うん、
なるほど、
うん
うんうん、
それで冷やして、
うん、
でまた水を切って、
うん、
でつゆと、
うん、
火薬を、
うん、
揚げ玉を入れると、
うん
うん、
どうすか、
なかなか今まで食べたことがない感じでしたけど、
うん、
ね、僕そば好きなんですけど、うん、これ意外と好き。
あ、本当、
意外と好きだけども、
うん、
半助さん、水でカップラーメン作ったことあります？
あ、 なんかあの水でも戻るよってい
う
なんか災害の時に行けるんじゃない、うん、みたいな、なんか時 あったよね、
うん、で僕、うん、カップラーメン、うん、醤油のやつ、
うん、
とシーフードだったか塩だったか、
うん、
やってみたんですけど、
お
意外とね、
うん、
あの戻るし、
うん、
味も意外といいんですよ。
へ
いいっていうか、結構好き、ありって思ったけど、カレーはやりたくねえなっては思いましたね。
確かにカレーはちょっと、
ね、これを冷やすっていうのにはとそんなあの抵抗はなく。
あ、本当。
うん、
いやあのね、これは確かに僕はマルちゃんとその冷やしがどうこうっていうのとそばどうこうではなく、
うん、
マルちゃんファンなの。
はいはい。
で緑のタヌキも好きだし赤いキツネも好きだし、
うん、
でマルちゃんが新しいの出したから行かなきゃみたいなのはあったんだけど、
うん、
いやちょっと想像がみたいな、
うん、
ちょっと躊躇して、まあいつかは買おうかなと思ってたんだけど、ちょっと躊躇して、まあ、
夏の間は売るでしょうね。
そうそう、まだもうちょっと猶予あるだろうなと思って、うん、ちょっとまだ躊躇してたところに先を越された感じ。何なんだ。
押し村くんはね、この麺の量っていうか、
うんうん、
満足感、
あ
これね、丼型なんですけど、うん、二口三口で食っちゃった。さっき半助さんが食べてた油そばもそうですけど、
うん、
なんかねあの足りない感じがしちゃうんですよね。
そうそうそう、で、
うん、
まあ、ちょっと前のその汁なし系の話をした時に言いましたけど、うん、やっぱなんかペロッといっちゃうもんね、
うん、
まあ、確かにそれも一つあったんだよな。
かといってこれ二つ食べるわけにもいかないし、
うん
うん、まあでもあの僕は好きでした。
へえ、まあじゃあ一回行こう。
本当のこと言うと もっと水で締めたい。あの僕ラーメン屋で手伝いしてるので、
うんうんうん、
あのつけ麺とか、うん、あの冷やすのをよくやるんですけど、
うんうんうん、
もうすっごいキンキンになるまで水かけるんですよ、
はいはいはい、
何回も洗って、
うんうんうん、
ガシャガシャガシャガシャやるんですけど、うんうん、これはもうあの丼に水を入れてちょこちょこちょこちょこ冷やすしかできないんで。
ああそうかそうかそうか、わっしゃわしゃはできそうにないもんね、うん、
まあ麺が麺なんですぐ冷えるんですけどね。
うん、まあ、氷を入れて流すとか、
まあ、あそれもありですね。
うん、
うん、そこまで手間をかけてもいいであればどうぞ。うん、僕はしない。
だってどうせ流すんだからさみたいな。
まあね、
ちょっとやってみようかな。
うん、
うん、やってみます。
意外と好きでしたというお話で、
はい、
はい、でお店の方、
はい、
紹介します、
うん、
ちょっと前に、三重県に仕事に行きまして、うん、でその帰りにお店をちょっと探して、
はいはい、
担々麺が食べたいなと。
ちょっと笑っちゃった。
はい、なんですか、なんですか。
なんかごめんちょっと離れられたけどさ、そう、新しいのを探すときに、
はい、
辛くないものを探すことはあるの？
ないです。あ、違う、あの一応探すときの一番最初は、
はい、
その土地で美味しいやつ、
はいはいはい、
土地で人気のお店、
うんうん
うん、でそれを探しつつ、うん、その土地で一番辛い食べ物も一緒に探すんです。
はいはい。
でその時見つけたのが、うん、その辺の土地だとハマグリが取れるところだったので、
はいはい、
ハマグリうどんっていうのがあったんですけど、
うん、
なんかあの体調的にハマグリうどんの体調じゃなかったので、
うん、
じゃあ今日は辛い方かなと、
うんうん、
いうので、一番辛いやつって探したら出てきたお店、
はい、
担々麺専門店。
へえ。
店の名前が群法。
お、初めて聞く。
で、お店の売りがごまで健康。
うん。
まあね、健康ダイエットとかね、なんかそういうちょっぴりちょっぴり怪しげな神秘な味わいとか、なんかちょっとね怪しげな感じはあったんですけど、
はいはい、
うん、担々麺専門店ということで、うん、行ってみましたよ。
はい。
お店のメインが白ごま担々麺と黒ごま担々麺、
うん、
でその他に金ごま担々麺とか初賀ごまとか、
うん、
で担々つけ麺、
うん、
本当コマの種類でバリエーションを出してるみたいな感じで、
ね、面白いね、
うん、まあ面白いんですけど、メニューを見たらもう一番目立つところというか、うん、右半分使って辛さの紹介をしちゃってるんですよね
本当だね。
担々麺の辛さはお好みで調整できますと、
はいはいはい、
1から2から3から9から、うん、で超激辛、
はい、
おばあちゃんも腰抜かすって書いてますねでその下に、うん、さらに刺激を求める方、
うん、
10から以上、
うん、
もうそこからは別料金ですよ追加料金で、
ああここからはちょっとお金いただかないと、
うん、そうそうそう、ちょっとね唐辛子も高いから、
うんうん
うん、で僕初めて入ったお店なので、うん、ちょっとね躊躇したんですけど、
うん、
50から
どこ躊躇してるの
プラス200円でした。そう、あの200円払おうかどうしようかなっていうその躊躇ですね
辛さじゃないんだ。
辛さじゃないです。
200円が惜しんでたの。
うん、そうそうそう、
はい、
で
行きましたか。
行きましたよ。出てきましたよ。ちなみに白ごまの方です。
あ、はい、はい、
白ごま担々麺に50から、
うんうん、
多分全部黒ごまも金ごまも全部50からはできると思うんですけど、
はいはい、
50からにしてしまうと多分ビジュアルはみんな一緒です
っていうかなんかデジャブな感じのこの見た目が
なんかねって感じですよね。これ、
うん、
これ食べ物としてどうなのっていう、
うん
うん、担々麺の上にラー油がね、
うん、
何5ミリぐらい、1センチはいかないと思うんですけど、
かなりの層って言えるだけの厚さがあるよ、ね、そうです
ね本当にそうですね、うん、
できてるできてる。
でその下の方にある白ごま担々麺の、
うん、
担々麺のペーストっていうかな、それが白いんですけど、
うんうん、
あれがねなんかコーヒーに垂らしたミルクみたいにねちょろんって出てきてるんですよ
そうだね、
食べ物としてどうなのこれっていう
でもなんかさ、この前に紹介してくれたさ二色タンタンみたいなさ、
ああ
二色タンメンだっけ、
二色タンメン、うん、
あれみたいになってるもんね。
あれほんと赤っていうかドス黒い赤、
うん、
うん、黒い、
うん、
だいぶひどいですけど、まあ食べてみました。
うん、
だいぶひどい味でしたひどい味っていうのは美味しくないじゃなくて、
うん
うん、これを出すお店はどうなのっていう。
へ
え。でも辛さはね、うん、そこまできつくはない。
ほら、そう、
結局はラー油を足してるだけなので。
ああ、はいはいはい、うん、
特殊なラー油を使ってるとか、その粉末を足してるとか、
うんうんうん、
まあ多少は足してるんでしょうけど、
うん、
うん、結局はラー油の辛さかなと。ラー油が増えてるから油を多く取ってる、
うん、ああそういうことね、
感じかなという。
あ、
うん、途中から袖に気づいたらね、だいぶ箸の進みが遅くなりましたよ油食ってんだな今。あ、
なるほどね、
うん、
そうかそうか、その辛さの具合が単純にラー油が増えてるだけっていうところだと、
多分そうだと思うんですよね、うん、
まあ、なんかあるのかもしれないけど、まあ、
そう足してる違うね、唐辛子ハバネロであるとか、
うんうん、
ジョロキアとか使ってるのかもしれないですけど、
うん、食べた印象は、
僕
そういうことだと、
ノーマルを食べてないから。
あ、そうだよね、
わからないの違いがわからないの。
それはわからないわ、
うん、でもこれは、うん、ラー油の量が半端ないから、これはラー油の辛さだねっていう、は
あ、まあ、じゃあそのなんだろう、その油がすごいっていうのはあるけど、その辛くて食えないっていう感じじゃないってことなの？
じゃない、うん、僕は、うん、おすすめは全くしませんけど、
うん、
うん、
すごそうだもんね、
うん、
まあ、っていうかなかなかいないよこれ初めて行って50から行く人は、
初めての人はちょっと普通の行った方がいいと思います、
うん、まあ、
せめて10から以内に、その別料金に
ならない範囲っていうことね、
うんうん、いや、いいと思いますよ、
はい、
でも担々麺を食べたい気持ちはすごい抑えられなかったので、
うんう
それ食べたのが夜の9時頃だったんですけど、
うんうん、
そこから山形にそのまま帰りまして、
うん、はいはいはい、
で次の日の昼、
うん、
まあ、途中休憩しながらね帰ったんで、
うんうん、
次の日の昼、山形の、長井市というところにある麺屋葵、
うん、
というね、ここ数年ですごい突然出てきた、人気のお店なんですけど、
ほうほう、
ここの担々麺が大好きなので、
へ、
この昨日の怒りや昨日のあの軍法さんのラーメンを思い出しながら、
うん
うん、ああやっぱ担々麺好きだなと思いながら食べてきました。
ほうほう、これはこれで何だろう、見た目が違う意味ですごいね、
うん、これマー油がかかって、でここのお店担々麺3種類ぐらいあるんですよ、
うんうん、
この普通の担々麺と、うん、焦がし担々麺、
はい、
であとね 2代目担々麺とか、そのバージョンが違うやつ、
はい、
辛さが違ってたりとか、
うん
うん、でね3種類ぐらいあるんですけど、
これは何、
これはね、2代目、
へえ、
辛さが一番辛いやつだったかな、
その3種類ぐらいある中の辛さが違うだけで、ここの軍法さんみたいに何倍とかそういうのはない、
あ、それはないです、そういう邪道なことはしないです
50頼んだ人が何を、はい、
最初から決まってる辛さ、
うん、この辛さ度合いはどんな感じなんですか、うん、
これね結構辛めだったけど、
うん、
僕的には全然そんなに辛くない、
うんうんうん、
けど普通の人にとっちゃ辛いと思います。
うん、
あれだ、普通の担々麺と2代目担々麺っていうのがあって、
うん、
それぞれ焦がし担々麺と
2
代目焦がし担々麺が、
うん、おー、なるほど、うん、はいはい、
で濃厚さがちょっと違う、
おー、焦がしっていうのはこのマー油、
マー油のことなんでしょうね。いやここはね、あの山形ちょっと長井市って山形から30分ぐらい車で離れてるんですけど、
うんうんうん、
もし行ける手段がある人が行ったらね、一度行っていただきたい、担々麺好きにはね特に行ってほしい、
うん
うん、他にも担々麺以外にもいろいろ美味しいメニューがあるので、
ああそっか、なんか専門店的な、
専門店ではないです
引きずってなんか見聞いたけど、うん、そうか、他にもいろいろあるのね、うん、
他にも煮干しラーメンだとか、
うん、
普通の中華であるとか、
うんうん
うん、限定でなんかやってたりとかあるので、
うん
うんうん、おすすめです。
なるほど、いやちょっと気になる、見た目がちょっと変わってるような気がするけど、
まあそうですね、普通とはちょっと違いますよね、うん、
ね、
うん、はい、
はい、では
以上です。
はい、では結びというか最後というかシャープラジオのコーナーです。
はい、ありがとうございます。
まあ毎度なんですがお腹空いてる感じです。
はい、国語です。
始めるのはちょっと怖いです。
はい、
いきます。 KH さんいただきました、ありがとうございます。大阪万年オムチャーハンセット、
あ、また半助さんが好きそうなのが来ましたね。
しょっぱなからこれか、とろとろの卵が美味しい、いやもうなんか喋ってる間からよだれが、ラーメンも肉厚チャーシューが入ってます、
うん、
いやうまそう。
これ次の写真見てください、次の
見なきゃダメ、
うん、KH さんの次の断面
きた、
あのトロトロが
チャーハン部やっぱ危険だな、
チャーハン来ますよね、
来るね、ラーメンもそうなんだけどチャーハンの破壊力ったらないわ、うん、
このトロトロ卵やばいね、
うまそう、なんだろうねこの、あ食べたいこれ、大阪なの、大阪なの、
大阪なのって
遠いな、行きたいな、これ美味しそうだわ、ちょっとまあはい、ありがとうございます、
はい、
はいはい、いただきました。
で、チーズが
ちょっとなんかいっぱいいろんなのが ね、先ほど紹介した地図がありましたが、
はい、
で、
熊さん
いただきました、はい、麺屋一棟、
はい、
平日10時半について整理券をもらって11時には食べられた。そんな大変なの？
いやーまだ整理券とか配ってんですね。
前は数時間後とかだったので、足が遠のいていたが全然余裕だった。たまたまかも、また来てみよう。
でも整理券を配ってるって時点で、
うん、
多分普段から混んでるでしょうね。
そうなんだ、麺屋一棟すげえな。
すごいな。まあ僕も行った時はいつも並んでましたからね。
あ、本当。
うん、
すごい。いやー、30分で食べてたら余裕なんだ。いや、整理券もらうだ出てる時点で余裕じゃねえ気がする
んだ。ああね、覚悟決めていかないとですよね。
あ、まあでもそう言われると
3種のチャーシューがうまそうですよ。
美味しそうだね、
うん、
いや、この真ん中のとか
いいですね。
いや、来るなこれ、そそられる。美味しそうです。ありがとうございます。
はい、
で、続いてケイジさん、
はい、
昨日の晩飯
覚えてますこれ読み方。
金キュエモン、
キングエモン覚えちゃった。
キングエモン、
キングエモン、
そうだった。はい、でチャーシュートッピング、すげえ。このつけだれがね、
最近見ないあれですね、つけ麺っていうか、
うん、
さっぱり系、シャバシャバ系の、
うんうん、この透明感が超気になりますね。
美味しそうだし、ちょっとメンマが、メンマが、
チャー、あ、メンマも強烈だね。チャーシューもちょっと気になる。
これ絶対うまいやつですよね。
ね、ちょっとこの焦げてる感じがそそられる。
うん、
美味しそう。
キングエモンいいな。
ねえ、超気になるな。チャーシュー、うん、もうメンマちょっとハードル高いなこれ。
あ、そっか、メンマいらない派でしたね。
メンマ食べるようになってきてるんですが、これはメンマビギナーにはちょっとハードルが高い感じがしますが。
あ、キングエモンって結構チェーン展開してるんですね。
あ、本当？
12店舗ぐらいある。
おい、う
ん、
東京近郊だと。
ね、どれも西日本ですね。
わ、関西、
大阪、関西。うん。
そっか。まあ関西で方面行けるって見かけられたら、ちょっと行きたいお店ができました。うん、ありがとうございます。
いいですね。はい、はい、
続いて熊さん。煮干し中華そば山形屋さん、
また山形屋だ。
竹の塚にて中華そばプラス玉ねぎトッピング、
うん、
濃い口こってり背脂多め、
うん、
無理ってお願い。あ、頼んで多めにしてもらったってことかな、
うんうんうん、
玉ねぎトッピングは背脂多めに、ぴったりかな。岩のりトッピングがあったら燕三条系になるなとふと思いました、うん。次回は煮干しがより立つというあっさりにも挑戦してみますと、
うん、
いうことでございますが、ドン、こんな感じか。
まあでも背脂ちゃっちゃ系っていうよりかは結構塊のまま乗ってる感じ、
うんうんうん、このレンゲの頭の、まあ、先の方に、
うん、そうそうそう
そうだよね。これどう、あっさ、もともとはこれ中華そば、煮干しで中華そばな感じのところに
背脂でしょうね。特に燕三条を意識してるあれではないのかな、もともとは。
で、燕三条っていうのは煮干し系で、
うん、煮干し系で醤油で、
うん、
麺がぶっとくて、
うんうん、
で上に玉ねぎと、
うん、
たっぷりの背脂、
うんうんうん、
で最近やって岩のりトッピングとかあるみたいですけど、もともとはその岩のりなくても、
この状態、まあ、こんな感じの状態がっていうことなんだ。
そうですね。
まあこれ煮干しが際立つっていう、あっさりにすると、まあそうだろうね、あっさりにしたら、
うん、
な引き立ってくるだろうけど、このさっぱり煮干し系のに背脂って合うの？
うん、結構合いますね。
へ
え、うん、背脂が結構甘いんですよね。
うんうんうん、うん、いやでもなんか真逆な感じがしてさ、
うん、煮干しと醤油の結構キリッとした感じに、うんうん、まあ不思議と合う。
へえ、
うん、ただね、燕三条系って、うん、その上にその太い麺が、うんうん、すっごい柔らかいんですよ。
ああそうなんだ。
うん、それがまたね独特な感じ。
へえ、うん、やばいんだ。
柔らかい、ほんと作り置きしてんじゃねえかって感じの。
へえ、そんなに。
ゆで、うん、まあ太いからねっていうのもあるんですけど、うん、うん、
はい、ありがとうございます。で、次がケイチさん。
はい、
今日の晩飯、
はい、
大阪、これ八
八尾
のラーメン細川っていうお店かな、うん、つけ麺がメニューであったので久しぶりに行ってみた。なんだ念願の太麺はこんな近くにあったのか、
うん、
超グズグズ言ってます。
ということはあんまりないのかしら、大阪にはこの太麺の、
太麺のつけ麺って
つけ麺
ないんだ。なんかもう これがスタンダードなイメージがあるけどね。
うん、なんかね、うん、一時期流行ったって、半助さん次の写真見てください、次の写真。ケイチさん
ありがとうございます。
チャーン部が
しかもドアップの、
うん、
引きの絵とアップと両方いただいておりますが、すごい、いやうまそう。
これセットっていうには結構なボリュームあるチャーハン。あ、そうだ、
これセットか。
うん、
セットのチャーハンにしちゃうって感じだね。
ねえ、
あ、
でもレンゲの大きさで見ると確かにそんなに大きくはないのかしら。
いや、
結構ありますかね。うん、
まあ一人前よりは少ないのかもだけど、セットのにしては多い気が。
うん、
っていうか食いたい。
ね、チャーハン食いたい。
でもこういうつけ麺のところにチャーハンってあんまりなくない？
ね、イメージないですよね。うん、
なんかラーメンとチャーハンってあるんだけど、つけ麺とチャーハンのセットってあんまり、うん、あんまりっていうかそのチャンスがなかった気がするな。
スープ代わりにできないもんな、スープが。
そうだよね。
うん、でも美味しそう、このチャーハン。
このチャーハンも美味しそうだけど、このグツグツ言ってるつけだれのこれも、うん、なんかまこちゃんと言った羊屋の、
はいはいはい、
IH のつけだれを思う。
ありましたね。
これはこれで美味しそうです。
アビスケでしたっけ？
アビスケ。
うん。
ね、これなんだろうね。あの石なんだっけ？
これは器が
熱いやつなのかな。
熱いやつなのかな。
それでボコボコいってるのかな。
うん。
ちょっと美味しそう。
はい。
はい。ありがとうございます。
あれ、なんか半助さんケースケ行ってる。
いや行きました。これまた。近いうちにご紹介しますが、
てかまだやってたんだよ、トリキング。
やってましたよ、うん、最近ですか、
うん、
じゃあ今日はこれで結びにしましょうか。くま、ね、さんの、
はい、山形屋、
山形一緒ですね、中華そばプラス限定ドカチャーシュー、ドカチャーシュープラス岩のり半玉、うん、燕三条系に近いのかなと興味津々で注文してみました。煮干しと海苔の風味は相性が良く、もともと関東とのハイブリッドなラーメンがさらに燕三条も加わった複雑な山形屋さんオリジナルに仕上がってました。
うん、
だ単にあれなんだね、燕三条っていうんではなくてちゃんと山形の、
う
ん、
そうですね、
味が入ってるよっていうところなのかな。
ドカチャーシューが海苔で隠れちゃってるけど、
うん、でかそうだね。
ドカチャーシューっていうからにはでかいんでしょうね、
きっと。でかいんだろうねっていう感じの片鱗が見えておりますが、
うん、
美味しそう。
山形屋さんちょっと行ってみたいな、竹の塚。
うん、はい、ということで、
はい、
ツイッターの方でラーメン食べるときはシャープラジオハッシュタグをつけていただいてご紹介いただけると、番組の中でご紹介させていただいて、みんなで美味しいラーメンシェアしましょうみたいなことでやっております。
はい、
皆さんもラーメン食べるときはシャープラジオつけていただいて ツイートしてください、うん、ということで、お届けしました週刊ラジオ。お相手は半助と
幕王でした。
ではまた次回。はい、ということで、週刊ラジオ115回お聞きいただきました。
はいはい。
ここからは116回の予告です。116回では、あ、ごめん、忘れてた。110回ちょっと話しようと思ったんだけど、わかめラーメンフリークと言っておりましたが、
はい、
うん、ごめんなさい。ワカメラーメンフリークを名乗っちゃいけなかったっていう、終わりから入ろうと思ったんですが、
うん、それはまた次回
にしますか。
それほどでもない
、まあ、うん、そんなでもないかな。ちょっとね、たまたま YouTube 見てみたんです。で、ワカメラーメンのカップで味噌を見かけて、うわ、味噌出てるじゃんって、なんかその、ワカメラーメン、うん、仲間とやり取りしてたんです。
うんうん、
で、最近、その、まあ、ご紹介しました、わかめラーメンの袋袋麺、うん、インスタントラーメンも出た時に、こう、うわ、こんなの出てたよってやり取りしてたんですが、これなんか、石立哲夫さんが CM してた頃からあったのね、このラインナップ。マジ
か。
ちょっとびっくりして。
わかめ好き好きの頃から？
そうそうそうそう。
へ
ぇ。いや、俺なんかわかめラーメンフリークとか言っちゃいけなかったなっていう、ちょっと反省があったのを本編で言おうと思って忘れてました。
はい。
116回、お店、家系。まあ、家系いろいろあるんですが、まあ、家系。ご紹介してます。で、カップラーメンいっぱい紹介してます。で、これはまあ、シャラーっと言ってます。そして、まあ、いつものごとく早めに行ったこともお話ししておりますが、僕的に、この116回の一押しは、桃の木。これ前にも紹介してるかもしれないんですが、つけ麺のお店です。
はい。
以上です。
はい。で、僕の方は、和歌山ラーメンを、やっと紹介しました。
はい。
うん。インスタ映えする和歌山ラーメンを
映えね、
はい、
はい、美味しそうということで、シャープラジオのご紹介もしております、うん、ぜひ、次回もお聞きください。